今日はフィレモンへの手紙から学んで、参ります。説教題は牧会者パウロです。フィレモンへの手紙というのは非常に短い手紙で一章しかないんですけれども、先週まで学んで参りましたコロサイ信徒への手紙と深い関係がありますので、この手紙から学んでいきたいと思います。先週までのメッセージネットで聞くことができますので、復習しておかれたらさらにまたよくわかるかもしれません。お読みしていきます。フィレモンへの手紙の、これ以上しかないのでちょっとはついていますけれども、一節からお読みしてまいります。キリストイエスの囚人パウロと兄弟テモテから、私たちの愛する協力者フィレモン、また姉妹アフィア、私たちの戦友アルキポ、並びにあの家の教会へ、私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方にありますように。私は祈りのたびにあなたのことを思い起こして、いつも私の神に感謝しています。というのは、主イエスに対するあなたの信仰と、すべての聖なる者たちに対するあなたの愛とについて聞いているからです。私たちの間でキリストのためになされているすべての良いことをあなたがよく知り、あなたの信仰の交わりが活発になるようにと祈っています。兄弟よ、私はあなたの愛から多くの慰めを得ました。聖なる者たちの心があなたのおかげで元気づけられたからです。それで私はあなたのなすべきことをキリストにあって極めて率直に命じても良いのですが、むしろ愛のゆえにお願いします。年老いて今はまたキリストイエスの囚人となっているこの私パウロが、獄中で産んだ私の子オネシモのことであなたに頼みがあるのです。彼はかつてはあなたにとって役に立たないものでしたが、今はあなたにも私にも役立つものとなっています。そのオネシモをあなたのもとに送り返します。彼は私の心そのものです。本当は彼を私のもとに留めて、福音のゆえに獄中にいる間、あなたにではなく私に仕えてもらいたいと思ったのですが、あなたの承諾なしには何もしたくありません。あなたの良い行いが強制されたものではなく、自発的なものであってほしいと願うからです。彼がしばらくの間あなたから離れていたのは、おそらくあなたが彼を永久に取り戻すためであったのでしょう。もはや奴隷としてではなく、奴隷以上のもの、愛する兄弟としてです。オネシモは、とりわけ私にとってそうですが、あなたにとってはなおさらのこと、一人の人間としても、主を信じる者としても愛する兄弟であるはずです。ですから、あなたが私を仲間とみなしてくれるなら、オネシモを私と思って迎え入れてください。また彼があなたに何か損害を与えたり負債を負ったりしていたなら、それは私の借りにしておいてください。私パウロが自分の手でこう記します。私が返済します。あなたが自分を私に負っていることは言わないでおきましょう。そうです、兄弟よ、私は主にあってあなたから喜びを得たいのです。キリストにあって私の心を元気づけてください。私はあなたが聞き入れてくれると確信してこの手紙を書きました。私が言う以上のことさえもしてくれるでしょう。同時に私のためにも宿の用意もしておいてください。あなた方の祈りによってそちらに行かせてもらうように望んでいるからです。キリストイエスにあって私と共に囚われの身となっているエパフラスがあなたによろしくと言っています。私の兄弟たち、協力者たち、マルコ、アリスタルコ、デマス、ルカからもよろしくとのことです。主イエス・キリストの恵みがあなた方の霊と共にありますように。以上です。これが、フィレモンへの手紙です。パーソナルな手紙であると同時に教会への手紙でもあります。この時代は教会堂というのはまだありませんでした。礼拝堂という建物ができるのは紀元200年代に入って以降のことです。ですから礼拝は誰かの家で、比較的大きい人の家のリビングで教会が、また礼拝が行われていました。 で、この当時パウロは投獄されていました。おそらくローマだったと思います。そして皇帝ネロによる裁判を待っていた状況であったと考えられています。で、このオネシモという人は逃亡奴隷だったと考えられています。そして、ちょっと背景を説明しておきましょう。地図がありますので、先週まで学んできたのはコロサイ信徒への手紙ですけど、これ今のトルコですけど、この手紙が書かれた頃はローマ帝国の一部でした。ローマ帝国の東の方でした。コロサイというのはこの当時はそれほど重要な町ではなくて、パウロは一度も訪問したことがありません。そして次をお願いします。ちょっとアップにしたところですけれども、でこの今はトルコになっていますけれども、ここは、キリスト教の歴史の中でもすごく重要な教会がいくつもあるところで、訪問していくとかつての重要な教会を見ることができます。今あの上のところイスタンブールと書かれていますが、この頃は、ビザンティウムと呼ばれていました。そして世紀にはコンスタンティノープルと呼ばれるようになり、ローマ帝国の首都になっていきます。次お願いします。コロサイまでエフェソスから行くと、これ Google マップですけれども、車で大時間ちょっとで行ける距離です。エフェソスというのはすごく大きい町で、ローマ帝国のこのあのところ半島アジア州というふうに呼んでみましたけど、その首都です。で、距離的にはそこからだいたい今車で2時間ちょっとで行けるところ。はい、次お願いします。で、コロサイのところにライコスリバーバリーと書かれます。あるいはリュコスとも呼びますけれども、谷がありまして3つ大きい町がありました。で、それぞれに教会がありました。ヒエロポリス、今パムッカレと呼ばれますけれども、パムッカレ、ここ温泉があります。私そこで温泉に入ったことがあります。そしてラオデキアの教会、左下。そしてコロサイの教会。で、次お願いします。で、ここ Google マップで見ますと、車で一番上から一番下のところ行くのは35分ぐらいの距離ですから、まあ、近い距離にある3つの教会と見ることができます。だからこの3つの教会をパウロは一つの塊として考えていました。そしてしかも教会堂が別々にあるわけじゃなくて、リーダーの家で集まっていたし、行ったり来たりもあった状況です。これが背景になります。そして先週学びましたけれども、このコロサイの教会に手紙をパウロは書いています。で、先週読んだコロサイ書4章7節、私の様子についてはティキコがすべてあなた方に知らせるでしょう。このティキコという人が手紙をコロサイに持っていった人でした。彼は愛する兄弟、忠実に仕える者、私と同じしもべですとあります。で、その後9節、あなた方の一人忠実な愛する兄弟オネシモも一緒に行かせますとあります。これ今回出てきているオネシモです。だからコロサイの手紙に書いてるんだけれども、あなた方の一人、コロサイの出身なのか、あるいはラオデキアの出身なのか、この地域を一つとみなすと、おそらくラオデキアとみなした方がいいんじゃないかと思いますけれども、オネシモもティキコと一緒にコロサイ書を持って、行った一人になるわけです。そして12節、コロサイ4章、あなた方の一人キリストイエスのしもべエパフロスがあなた方によろしくと言っています。13節、彼はあなた方のため、すなわちコロサイのため、またラオディキア、ヒエロポリスの人々のために非常に労苦しています。この3つの教会を牧師として、聖職者として、指導者として導いていたのがこのエパフロスという人。そして続いて、この手紙があなた方のところで読まれたら、ラオディキアの教会でも読まれるようにしてください。またあなた方もラオディキアから回ってくる手紙を読んでくださいというふうに書かれています。だからこの近くの地域で手紙が回覧されていたことが分かります。で、このラオデキアから回ってくる手紙というのが今日学ぼうとしているフィレモンの手紙ではないかなと学者たちの中で言ってる人もいますし、私もそうではないかなと思ってます。そういう意味ですごくコロサイ書と関係が深い手紙です。で、このオネシモという人、逃亡奴隷、パウロがローマにいたとすると、ここからローマって結構な距離があります。 で、物を盗んで逃げてきたんだろうと思います。ローマの雑踏の中に紛れ込んでどうにか生活をしようとしていた。その中でどういうわけかパウロに出会った。そしてパウロに導かれてクリスチャンにこの逃亡奴隷、オネシモがなっていくんです。で、彼は役に立たないものでした。だけど、オネシモってギリシャ語で役立つもの、有益なものという意味なんです。だから、ちょっとシャレっていうんでしょうか。彼は役に立たないものでしたが、本当にオネシモになりました。役に立つものになりましたというふうにパウロはこの手紙に言ってるんです。そしてパウロは言います。また彼があなたに何か損害を与えたり、負債を負ったりしていた。まあ、何か盗んでこないとそこまで逃げられないでしょうから、それは私の借りにしておいてください。彼、返すって言ってるんです。パーソナルに。パウロはある程度の資産を持っていたようです。そういうニュアンスの箇所がいくつかあるんですけれども、私がそれを支払います。そしてこのオネシモをどうか受け入れてあげてくださいというのがこの手紙でした。この当時ローマ帝国では大体6000万人の奴隷がいたと考えられています。日本の今の人口の半分ぐらい。かなりの人数。しかも奴隷には人権がありませんでした。物として扱われていました。だから逃亡奴隷になった場合、よくて夜勤、ここのおでこに逃亡者という頭文字の F っていうのがここに押されます。これも良い場合、ひどい場合には殺されます。十字架にかけられたりして殺される。これが当時の状況でした、一般的な。そういう中でクリスチャンとはいえフィレモンにこのオネシモを送り戻すってものすごい大きいリスクがある。その添え状として書かれたのがこのフィレモンへの手紙ということなんです。で、この手紙から学びたいこと、それはパウロが牧会者として教会の指導者として素晴らしい性質を持っておられる。それを2つ見ていきたいと思います。次お願いします。その前にこれですね、これ大きい流れで我々考えていつも念頭に置いとかなければなりません。神が全てのものを作られた。アダムとエバの時に神から離反し罪が入ってきました。それを堕落と言います。神はしかし私たちをすぐに贖うと定められ、救い主を送ると定められました。そして来られたのがイエス様。イエス様、それ食材というところ。イエス様が来られたのがクリスマス。そしてイエス様は十字架にかけられて罪の贖いをされました。金曜日に。金土日の日曜日に復活をされた。それがイースター。今はその後の時代です。主の日、イエス様はクリスマスに来られたのはファーストカミング、セカンドカミングがあります。すべてのことを愛によって正しく裁かれます。主の日に。そして新たな天と新たな地、天地創造と同じような美しい世界を神は回復されます。それが新たな天と新たな地、あるいは天の御国と呼ばれるものです。そこに我々を招こうとしておられる。だからクリスチャンはこの地上にいながらも新たな天と新たな地、神の愛と恵み深さが実現しているような生き方をもう始めていくんだ。それはクリスチャンとしての生き方です。だからこのオネシモのことでフィレモンに対して新たな天と新たな地、神の恵みの生き方をもうしていきなさいという思いを込めてパウロはこの手紙を書いているんです。次お願いします。このパウロの性質、一つ目は羊を守るという牧会者の態度を見ることができます。羊というふうに例えられます。人間はあなたは迷える子羊ですというふうに言われたりすると、なんか嬉しい気持ちがある人います。あ、子羊か。ちょっと白くて可愛い系かな、私。とか思ったりする場合があるかもしれません。人のことを子羊というふうに聖書は例えます。なぜならば、中東の地域でイエス様がおられたイスラエルの地域で、みんな羊を飼っていたからです。だけど羊っていうのは、羊に例えられていると、まあ悪いものではないかもしれませんが、羊ってね、あんま賢くないんですね、実は。頭が良くないし、目もあんまり見えてません。だから一匹が走り出すと、なんかわかんないけど、ついて走ります。我々もそういうところあります。みんながやってるかなんか、やった方がいいんじゃないかと思います。しかも走るのは速くないし、そして牙もないし、角はとりあえずありますが、あんまり役に立たない。だから野獣に襲われたらすぐにやられてしまいます。さらには毛が伸びてきて、 倒れるとバタンと倒れると毛が引っかかって一人で立ち上がれないということはあります。我々も何かでつまずくと立ち上がれなくて引きこもってしまうということはあると思います。だから羊は良い羊飼いが必要なんです。だから羊に例えられているという時に我々は愛されているというのが一つあります。だけど弱くて良い羊飼いイエス様を必要としている存在でもあるわけです。でパウロは自分の羊すなわち自分が救いへと導いたこのオネシモを守る覚悟をはっきり持っていました。パウロはリーダーでしたけど、ただ単にマネージメントを上手にやるリーダーではありませんでした。彼は心を込めてこのオネシモを何があっても守るという覚悟を持っていた人です。7節からもう一回読みます。兄弟よ、これフィレモンに書いてるんですが、兄弟よ、私はあなたの愛から多くの喜びと慰めを得ました。聖なる者たちの心があなたのおかげで元気づけられたからです。パウロはフィレモンに会ったことなかったと思います。コロサイも行ってませんから会ったことないけれども、こういうふうに聞いてますということで彼は心を込めてこの手紙を書いてるんです。8節、それで私はあなたのなすべきことをキリストにあって極めて率直に命じても良いのですが、むしろ愛のゆえにお願いします。年老いて今はまたキリストイエスの囚人となっているこの私パウロが獄中で産んだ私の子のことであなたに頼みがあるのです。パウロは他の手紙では使徒パウロっていうふうに言ってます。キリストによって任じられた使徒パウロ、その権威を持って語ってます。でもこの手紙はキリストの囚人であり年を老いている私パウロがお願いがあるんですという本当に謙虚に語っています。そのオネシモをあなたのもとに送り返します。彼は私の心そのものです。こんな推薦状があるでしょうか。私推薦状書かれること、書いてほしい頼まれることしばしばあります。教員ですか。だから書きます。心を込めて書きます。だけど ここまでのは書いたことはないです。まあまあ大体就職の推薦とか進学の推薦ですから、パーソナルな手紙ではそこまでないわけですが、彼は私の心そのものです。この手紙パウロがここまで書いたら、それはノーと言える人ほとんどいないでしょう。心から出たものだけが人の心に届くことができます。頭から出たものは頭に届きます。だけど心から出たものは心に届くんです。愛されたものだけが人を愛することができます。で、パウロは神に愛されたものとして、そして神に許されたものとして、このオネシモをキリストのもとに導き、そしてこのオネシモをリスクを抱えながら送り戻していく中で心を砕いてこの手書いている、それが分かります。しかもパウロはナイーブな弱いリーダーではない、タフニゴシエーターと言っていいでしょう。パウロはフィレモンがこの願いを断ることができないように持っていっています。本当は彼を私のもとに留めて福音の上に獄中にいる間、あなたにではなくて私に仕えてもらいたいと思ったのですが、もうそばに本当は置いておきたかったんだけれども、あなたの承諾なしには何もしたくありません。あなたの良い行いが強制されたものではなく自発的なものであってほしいと願うからです。彼はかつてはあなたにとって役に立たないものでしたが、今はあなたにも私にも役に立つものになっています、というふうにパウロは書いています。そしてあなたは私が願う以上のことをしてくれる人だということを私は知っています、というふうに言う。そしてあなたが彼がね、こういうふうに書いてますね。今のあなたは私のゆえに今のあなたになることができたのですけど、それは言いませんと言ってるわけですね、パウロは。これはもう本当にタフニゴシエーターだと思います。愛を持って語るタフニゴシエーター。私を迎えるようにどうか このオネシモを彼は逃亡奴隷でしたけれども受け入れてあげてくださいというふうに彼は語っているわけです。この羊を守るという覚悟、フィレモンはこの願いを拒む不可能だったと思います。しかもこれフィレモンだけに書いたんじゃなくて、フィレモンと彼の家にある教会、もう一回読みます。フィレモン、私たちの愛する協力者フィレモン、また姉妹アフィア、フィレモンの姉妹だったのかもしれません。私たちの戦友アルキポ、これフィレ、あ、ごめんなさい、姉妹アフィアっていうのは学者たちは奥さんだったと考えています。そしてアルキポは子供だったのかもしれません。並びにあなたの家の教会へ、だから礼拝で読まれるようにこの手紙が書かれているんです。なのでフィレモンは個人的にどうしようかな、でもとんでもない、逃げたんだからやっぱりやって厳しくしなきゃいけないかなという、自分だけで決められない、家族で相談し、また教会のみんなの前で読まれる手紙としてこれ送られてます。それだけじゃない、コロサイにもおそらくこれも持っていかれますから、そういう手紙として、オフィシャルな手紙としても書かれてるんです。これはパウロの賢さと、絶対羊を守るというコミットメントと、そしてまた教会を重んじるということが現れていると思います。2番目、この手紙から学ぶことができる、それは羊が、ここで言う羊というのはオネシモが主ですけど、オネシモだけではない、後でその話をします。オネシモがもう一度立ち上がることができるようにするということです。オネシモは逃げました。逃亡奴隷です。キリスト教は逃亡奴隷はまあいいからいいから、もうちょっと隠れて、もうそれなしにしようとはしません。帰らなければならないということは明確にします。その結果を受け入れて立ち上がることがもう一度できるようにさせる、それがキリスト教的な指導です。逃亡奴隷を兄弟として受け入れるというのは容易なことではありません。日本は奴隷制度ってなかったんですね。差別というのはありました。身分制というのはありました。奴隷というのは日本は文化的に行ってこなかった。それは外国との交渉が始まった15世紀以降のことなんです。奴隷とかそういうのが始まったの、だから理解しづらいと思いますが、逃亡奴隷を兄弟として受け入れるということは容易なことではありませんでしたが、パウロはそれを求めていきます。そしてパウロの言葉の上に信頼をして、このオネシモを、今や新たに変わったクリスチャンとなったオネシモを受け入れてほしいというふうに言っています。キリスト者は逃亡の手助けはしません。過去を直視し、その上で立ち上がることができるように支えます。おそらくオネシモはパウロのもとに送り返されてフィレモンから来たんではないかなと推測しますけれども、おそらくパウロの良き協力者として、そこから先のことは分かりません。ただ分かっていることだけ申し上げます。それはここから50年後、この手紙が書かれた頃から50年後、殉教者となっていくイグナティウスという人がいます。イグナティウスはアンテオケの教会の、アンテオケのパウロがそこから送り出されていった、バルナバと一緒に送り出されていった教会ですが、そこからローマに連行されていく途中、イグナティウス殉教者となっていく人が、小アジアの、すなわち今お見せした今のトルコの地域の諸教会に手紙を書いています。彼がスミルナにいた時にエフェソスの教会に手紙を書いています。その手紙は残っていて、一章でそこに優れた監督がいるということを言及しています。その監督の名前はオネシモと言います。でイグナチウスはパウロと同じ語呂合わせをし、このオネシモはキリストのために有益な方ですというふうに記しています。監督、オネシモ。彼は名実ともにオネシモでキリストのために有益な人物と記しています。はっきりは分かりません。学者によって意見は異なるんですけれども、ひょっとしたらあのオネシモかもしれません。このフィレモンへの手紙、この一枚のパピルスがなぜ今日まで残っていったのか、 なぜパウロの書簡の中に加えられて保管されていったのか。この手紙は教理を扱っていません。また異端の問題も扱っていません。事実を申し上げます。パウロの書簡の最初の収集がエフェソスでなされたのは確かなことです。おそらく2世紀になる頃だったと考えられます。その頃オネシモが監督でした。その教会の指導者でした。ここまでは事実です。なぜこの手紙が聖書に入ったのか。オネシモが、あるいはこの書簡を入れたいと願ったのかもしれません。エフェソスの監督であった時にオネシモがパウロの書簡の収集を行い、彼に注がれた神の恵みを記しておきたいと思ったのかもしれません。かつての逃亡奴隷がキリストとパウロのおかげで今の自分になったということを後世に残しておきたかったのかもしれません。キリスト教信仰というのは神の心を持って人を有益なものへと変えていきます。オネシモはかつて異教徒であり奴隷として逃げました。だけどパウロのもとに来、キリストにある兄弟としてフィレモンのもとに帰っていきました。ある人はこう記しています。この手紙の真の問題はオネシモ、彼の奴隷の身分からの解放ではなく、この手紙を受け取ったフィレモンが解放されていくということではないか。かつて自分の元から逃げていったオネシモを許し、兄弟として受け入れていく。フィレモンが自由になる。それがこの手紙の重要なテーマであったのではないか。そう記しています。そしてコロサイでもこの手紙が読まれ、カムッカレでもおそらく読まれたでしょう。そして今日本においてもこのフィレモンへの手紙というのは読まれていきます。この手紙が残っているのはフィレモンが応じたからです。そしてこの手紙に応じてパウロに応答して、そうでなければこの手紙は残らなかったでしょう。この短い手紙、フィレモンへの手紙の中に牧会者パウロの心が現れています。神によって許され、神によって牧会者として伝道者として導かれたパウロの心が現れています。そして彼はパウロが書いた手紙、聖書の中にいくつもありますが、これだけにとどまらないはずです。もっとたくさん書いたはずです。たくさん書いた中で失われているものも多い。だけどそのような心を持ってパウロは牧会者としての働きをしていた。それは我々キリスト者が、私たちは使徒パウロのような偉大な使徒ではありませんけれども、それぞれ置かれた場所において人を愛し、人を守り、人のために推薦状を書き、あるいは推薦をし、どうにかもう一度立ち上がることができるように導いていく。それをこの手紙から学ぶことができると思います。お祈りをさせましょう。父、子、聖霊なる神様、尊い名をあがめます。パウロは逃亡奴隷オネシモを愛し、あなたのもとへと導きました。そして彼の素性を知り、彼を持ち主のもとに送り返しました。しかし、心を砕き、この手紙を書きました。あなたがそのすべての道のりにおられたことを覚えます。そしてあなたは今なお私たちと共にいてくださり、私たちを愛を持って導いていてくださいます。あなたの愛と平和の使者として、私たちが 周りの人たちに愛を、恵みをもたらすことができますよう助けてください。私たちの救い主、主イエス・キリストの御名によって祈ります。